あなたをあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝える。改めておはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。大晦日はどんなふうに皆さんお過ごしになったでしょうか。普段テレビを見ない人も、大晦日ぐらいは見られるかもしれません。で、元号で言えば平成が4月で終わるという、4月に終わるということですけれども、そのことが盛んに言われております。また今年は東京オリンピックの1年前の年ということです。また大きなイベントといえば、ラグビーのワールドカップも、四国ではちょっとないんですけれども開催されます。で、私たちの教会で言えば2019年中には国分寺キリスト教会の新会堂が完成する予定になっております。来年の2020年の元旦礼拝は、そちらでできることを願っていますが、どうぞ皆さん引き続きお祈りください。また林のオリーブチャペルも新しい導きを求める一年となります。そして皆さんお一人お一人も個人的にいろいろなことが待ち受けている、予想されるかもしれません。そんな一年が始まりました。30日のこちらでの礼拝では、すべてのことにおいて感謝しなさいという第一テサロニケの御言葉からメッセージをしました。感謝、祈りの大前提として変わることのない喜びがある。そしてその喜びとは、私たちが主イエスキリストの十字架によって救われたという事実なのだということをお話ししました。さて、今朝何か新年、新しいことにちなんだ聖書の御言葉をと考えていましたが、イザヤ書43章からお話しすることにしました。このイザヤ書43章を通して、神様が私たちに何を語っておられるのか、そのメッセージを新年の初めに覚えたいと思います。早速聖書の御言葉に目を留めたいと思いますが、43章のまず一節を見ていただきたいと思います。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。第一の点は、私たちが神様がどのようなお方であるかを知るということです。特にこのイザヤ書43章では、創造者、私たちを、そしてこの世界を作ったお方としての神様を知るということです。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方と言われる神様は、15節では、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王であると、そのようにご自分を紹介されます。この神様が創造者であるとは、やはり第一には私たちが住むこの世界、宇宙、天地万物を作られたお方という意味です。さらにここで言われているのは、ご自分の民を創造されたという意味です。旧約聖書を一言でまとめるならば、 この天地を作られた神様がご自分の民として選ばれたイスラエルの民をどのように形作っていかれたのか、まあ、それが書かれているのが旧約聖書です。そして後に新約聖書においては主イエス・キリストの贖いを通して新しい主の民、神の子供たち、つまり私たちが創造されたということが書かれているわけです。今朝はそのことをまず覚えたいと思います。神様が創造者であるということは、すべてのことは神様から始まるということです。アブラハムという一人の人を選んで、彼の子孫から約束の民イスラエルを形作ったお方、そのお方は私たちをも選んで神の子として新しく生まれさせてくださる。それはすべてこの創造者である神様の働きです。そしてイスラエルの民を創造された神はご自分の民を本当に深く愛しておられます。4節にはとても有名な御言葉ですが、このような言葉があります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。あなたは高価で尊い、有名な神様の御言葉がここにあります。ご自分の民を作られた、創造した神様はそのご自分の民を高価な、また別の聖書の箇所では宝の民として本当に愛しておられます。しかし旧約聖書を読んでいきますと、イスラエルの民はその神様の愛に十分応答することができません。そんな歴史が書かれています。私たちはどうでしょうか。私たちにもあなたは高価で尊い、あなたを愛していると神様は呼びかけてくださっています。その神様の愛に応答する私たち一人一人でありたいと願います。そしてさらに、この私たちを創造された神様は私たちを贖い出し救うお方であるということです。先ほども言いましたが、神様の民であるはずのイスラエルの歴史は裏切りと、そしてそこからの救い、もうその連続です。イスラエルの民は神様が選んでくださったにもかかわらず、もう何度となく神様を裏切りました。しかしその都度この神様は彼らを贖い出し救い出してくださった、そんな歴史が旧約聖書に書かれています。この預言者イザヤの時代も実は例外ではありません。この時代もこの神様の民であるはずの人々が裏切りを重ね、神様に対して罪を犯し続けました。やがて神様はご自分のために徹底的な裁きをなさることを決断されるわけです。国は崩壊し、エルサレムの都は焼き払われ、そこに住んでいた人々は皆囚われの身となってしまう、まあ、いわゆるバビロン捕囚と呼ばれる出来事が、このイザヤの時代から200年ほど後のことですけれども、実際に起ころうとしているわけです。で、預言者はこのことをすでに警告しています。しかしそれだけではありませんでした。その裁きがまだ起こる前に、すでに預言者を通して神様はこの囚われの身となるイスラエルの民が再び救い出される、贖い出される時が来るという、その希望のメッセージも合わせて語っておられるわけです。第二の点ですが、神様を知るために私たちがしたいこと、それは神様が私たちにしてくださったことを覚えるということです。16節17節をもう一度見ていただきたいと思います。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。これは一体何のことを言っているのでしょうか。聖書をよく読んでいる方はピンとくるかもしれません。バビロン捕囚になる、それよりもはるかに前、実はイスラエルの民はエジプトで奴隷の身にありました。その奴隷状態から救い出されたという経験を持っているんですね。神様によって立てられた指導者モーセによって導かれたイスラエルの民はエジプトを脱出しますが、 その最も印象深い出来事の一つが、あの海の水が分かれてその間を通ってエジプトを脱出するという出来事です。まあ、映画とかアニメでご覧になったことがあるかもしれません。追い迫るエジプトの軍勢、背後は海、そのような危機的な状況の中でモーセの祈りによって海の水が分かれる、そしてその間を通ってイスラエルの民はエジプトを脱出するわけです。彼らが無事に渡り終えたとき、海の水は再び戻ってエジプトの軍勢を飲み込んでしまったという出来事。もうこの出来事はイスラエルの民の救い、記憶となって語り継がれてきました。詩編などにもそのことが何度となく語られています。つまりイスラエルの民はこの神様の救いの御業を常に忘れずに語り伝えていったわけです。それではなぜここでそのような出エジプトを思い出されるようなことが書かれているのでしょうか。神様は今度は新しい出エジプトとしてイスラエルの民をバビロンから救い出そうと計画してくださっている。預言者はそのことをここで伝えているわけです。30日のメッセージも話したんですけれども、イスラエルの民はこの出来事を主のよくしてくださったことと言って、それを何一つ忘れるなと語り継いできました。まあ、これは私たちに当てはめてみればですね、私たちがどのように救われたのか、神様が私たちに何をしてくださったのか、そのことを忘れることなく語り継いでいく、思い起こしていくということです。このことはとても大切なことです。さて、今日のこの最後の点に入っていきたいと思いますが、まず18節を見ていただきたいと思います。先のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるな。これは一体何を言っているのでしょうか。先ほど、つい先ほどですね、過去に神様がしてくださった御業を忘れないこと、神様がしてくださったことを覚えておくことの大切さをお話ししたわけですが、ここではそれを否定するかのようなことが書かれています。先のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるな。私たちに当てはめてみればどうでしょうか。私たちが信仰の原点を忘れないこと、どのように神様が自分を救ってくださったのか、どのように神様は出会ってくださったのか、それを忘れないということは大切だとお話ししたんですけれども、しかしもし私たちの信仰がこの原点から先へ進まないとしたらどうでしょうか。常に過去を振り返るだけの信仰、それはどうでしょうか。まあ、時々、いろんな方と話をしていて、あの救われた時は喜びがあったな、燃えてたな、まあ、何か信仰のクライマックスがもう信仰決心の時っていう証をする方が案外いらっしゃるんですね。まあ、もちろん今でも忠実に礼拝信仰生活を守っている方だとしてもですね、でもそれではいけないのではないか。信仰の原点は大切です。でもいつまでも過去にとどまることを神様は望んでおられません。先のことに心を留めるな、昔のことに目を留めるなと主は言われます。イスラエルの民にとっても確かにあの出エジプトの記憶は彼らの誇りであり忘れられないことだったんですね。しかしその後彼らは何度となく神様を裏切ってきました。そして国が滅亡しようとしています。そのような状況の中で神様は言われるんですね。もはや先のこと昔のことに心を留めてはならない。私がこれからしようとしていることはさらに大きなこと、新しいことなのだから、そのように神様は語られるわけです。つまり創造者である神様です。すべてのものを作り出すことができるお方、その神様は新しいことを新しい方法で行うことができるお方です。そして今神様は新しいことを行う、見よ私は新しいことを行うと宣言されるわけです。 神様が過去にしてくださったことにこだわって固執して、神様はこれからも同じようになさるだろうと私たちはそのように思いがちです。まあ、ある意味それは安定した信仰かもしれません。しかし神様がしてこれまでしてくださったこと以上のことを考えることができないとしたら、期待できないとしたらどうでしょうか。神様は私は新しいことを行うと宣言されました。そしてその新しいことはすでに芽生えているとおっしゃるんですね。当時の人々にはそれは分かりませんでした。しかしこの時すでに神様の新しい御業は始まっていたわけです。そしてそれはやがて芽生え、時至って大きく姿を現し、そして必ず神様がなさる技は完成へと進んでいきます。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。神様がなさる新しいことは、この何もない荒れ地、荒野に道が開かれるようなこと、川が流れるようになることだ。神様はこのように新しい救いの御業をなさろうとしていたわけです。最後にここで言われている神様の御言葉を新約聖書の中で探すとしたらどうでしょうか。多くの人がこの御言葉から皆さんよくご存知の言葉ですが、そして今週の御言葉に書いておきましたが、コリント第2の手紙の5章17節の御言葉を取り上げるわけです。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しく作られる、これはまさに新しい創造の御業です。創造者である神様は新しいことを行うことができます。私たちを作り変えることができるお方です。新しく作られるとはもちろん、私たちが救われ神のことをされることだと最初の方にお話ししましたけれども、すでにクリスチャンとして歩んでいる私たちに対しても、これはチャレンジ、挑戦の言葉ではないかと思います。主が、神様が新しいことをなさる、私たちはもっとこのお方、神様に期待すべきではないのか。過去の経験にとらわれるのではなく、もし私たちが神様の御心にかなったことを願うならば、神様は全く新しい御業をしてくださる、そのことを私たちは期待していきたいと思うんですね。新しい一年、私たち一人一人が新たな思いで、そして神様が新しいことをしてくださることに期待していきたいと思います。